今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の11章14節から36節までです。毎週金曜、水曜日の夜はルカによる福音書の公開メッセージをしております。ルカによる福音書の11章14節から36節、はじめに、14節から16節までをお読みいたします。イエスは悪霊、それも推しの悪霊を追い出しておられた。悪霊が出て行くと推しが物を言い始めたので、群衆は驚いた。しかし彼らのうちには悪霊どもの頭ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのだという者もいた。またイエスを試そうとして彼に天からの印を求める者もいた。アメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主イエス様、御言葉であられるイエス様、今あなたご自身がこの場所において現れてくださることを感謝します。どうか今取り次ぐしもべおよび聞く一人の耳、それぞれを通りよくして、そして我ら友どもがただあなたの命に余すところなくいただくことができますように、どうか助けてください。これからのすべてを聖霊様の支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。毎回お祈りをするときにおいてはイエス・キリストの名前によって、ね、祈ることが大切ですよって言ってるんですけども、このイエス様の名前があってこそ私たちの祈りは聞かれるのであり、そして私たちはこのイエス様があってこそ救われて、そしてこの、ね、いろいろな不都合に満ちた、ね、呪いにあふれたようなこの世の中において、このイエス様にあって私たちはあらゆる良きものをいただくことができます。イエス様は病を癒すお方であり、そしてまた、ね、今日の箇所においては悪霊を、ね、追い出してくださるお方です、ね、この追い出される悪霊、それは推しの、ね、要するに、口が聞けなくする悪霊、ね、それをイエス様は追い出してくださった。でそれで、ね、人々はそれを見て驚きました。こんなことは、ね、普通の人にはできない。ただの人間には、ね、悪霊に対しては何の力もないんですけど、しかしイエス様は、ね、力がおありなんですね。病に対しても病気に対しても、ね、そういう悪い幽霊に対してもイエス様は力あって打ち勝ってくださる方だから、私たちもこのイエス様にあるならば私たちは何も心配することはないんですね。けれども中にはこのイエス様のその力ある技を見ておきながらですね、イエス様に対して悪口を言う人たちも中にはおりました、ね、この13節を見ますと、あのイエス様は悪霊どもの親分のベルゼブルという悪霊、ね、力強い悪霊によって悪霊を追い出しているのだ、ね、そういうふうに言う人たちもおり、さらには、ね、16節を見ますと、このイエス様を試そうとして、ね、天からの印が、ね、要するにもう天が鳴り渡るようなそういう大きな奇跡を見せてみろ、ね、そういうふうに、言う人も中にはおりました。けれども、ね、イエス様はそれに対して一つ一つお答えになります。まず、ね、悪霊の親分であるベルゼベルによって、ね、追い出しているのだという人に対してイエス様は、ね、おっしゃいました。この十何節からのところです。しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた。どんな国でも内輪揉めしたらあれすたれ、家にしても内輪で争えば潰れます。サタンももし仲間割れしたのだったら、どうしてサタンの国が立ち行くことができましょう。それなのにあなた方は私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出していると言います。まず内輪揉めして、ね、仲間内で喧嘩したら、ね、その国は立ち行かない、ね、そういうふうに言っています。もしもですよ、このイエス様の時代に至るまでずっと悪霊たちが、ね、サタンがもう上下 喧嘩し続けていたならば、ね、もう特にイエスの時代もう自滅してるはずなんですね。悪霊サタンも、ね、けれどもしっかりと存続してるからにはもうよほどサタンね強烈な力関係でその下にいる悪霊どもを従えて、ね、もう規律正しく、ね、やつら働いてきたわけですね。だからこのイエスの時代においてもずっと悪霊どもがもう働き、ね、もう秩序正しく、まあ、悪霊どもに秩序正しさはないんですけども、とにかく命令系統がはっきりして、ね、それで、まあ、このイエスの時代に至るまでしっかりと、ね、おいあそこの、ね、子供のにお前は乗り移って口が聞けなくしてやれとか、ね、そういうふうに悪霊が、ね、悪魔サタンがそういうことをしているんですね。もう今に至るまでもそうですけども、とにかくイエス様は、ね、仲間割れしたらその国は立ち行かない、ね、ということを言いました。でそれでもしイエス様が、ね、ベルゼブルの名によってこの19節で、ね、もしも私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の仲間は誰によって追い出すのですか。だからあなた方の仲間があなた方を裁く人となるのです、ね、ここでもうイエス様は論破してますね。もし、ね、皆さん、ね、ある子供が、ね、その、ね、弟に向かってお前のお母さん、ね、悪いママだって、弟がお前のお父さん悪いお父さんだって言ったら、ね、そもそもその二人誰から生まれてきたんでしょうかね。要するにですね、その自分自身で言った言葉が逆に自分自身のことに、ね、ぐさって刺さって、ね、そういうことをしてるんですね。このパリサイ人たち、ね、律法学者たち、このイエス様のことに、ね、悪霊の親分によって追い出してるんだって言ってる本人自身が、じゃああなた方の仲間ねいるんですね。悪霊追い出しの祈祷師っていうのが当時いました。ね、使徒行伝において、ね、スキュアの7人の、ね、悪霊追い出し祈祷師たち、ひどい目に遭いましたね。イエス様の名前を、ね、試しに使ったら、もう裸にひむかれて、もう散々な目で逃げて行かざるを得なかった。要するに、そういう人たちいるんですね。当時もいたんですね。いたけれども、じゃあ、一体、ね、私が、ね、悪霊、ね、ベルゼブル、そういう力強い悪霊によって追い出してるんだったら、じゃああなたの仲間もそうなのかっていうことなんですね。本当にイエス様は面白いと言いますか、いやむしろこのイエス様にそもそもこんな難癖つける人の方が逆に恥じるものなんです、ね、イエス様に対してイエス様は本当に、ね、知恵そのものであられるお方です、ね、頭がいいとかそういうレベルの話じゃないんです。頭がいい人を作られたのはイエス様です。頭のがいい人の知恵はイエス様から来るんです。このイエス様にですね、なんか貶めようとして、ね、なんか言おうとしてもそれは無駄なことなんですね。20節でイエス様は、ね、大事なことを言ってます。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国はあなた方に来ているのです。アメン、ね、そうです。イエス様は神の指によって悪霊たちを追い出してました。ということはもう神の国は来てるんですね。あなた方に対して来ている。そして今、ね、この時代にこの2018年というこの時代に対してもイエス様のその神の国は来ているんです。このイエス様がこのルカの福音書の当時も、ね、働いておられた時ももうすでに神の国は来ていたんです。このイエス神の国に預かれる人と預かれない人がいます。で、この神の国に預かれるためにはどうすればいいのか、また神の国に預かれないためのコツは一体何なのか、ね、この今日の箇所は神の国に預かれないそのコツに満ちております。まずこの、ね、イエス様のことを、ね、ベルゼベル呼ばわりした人たち、要するに志が悪いんですね。このイエス様に対してもうその心が悪い、ね、イエス様あんなのただのなんかマジシャンだよとか、そういうふうに、ね、イエス様のことを神の子であられるお方なのにそれを悪く言う、そういう人たちは神の国に預かることはできないです、ね、神の国に入ることはできない。イエス様はあらゆる悪霊悪魔サタンよりも上におられるお方です。皆さんイエス様信じてますか。アメン。イエス様を主としてますか。アメン。アメンといった方はもう悪霊とか幽霊そんなの怖くないんですね。下にいるからです。イエス様の下、悪霊サタン、ね、全てこのイエス様の下にいる。 だから、ね、この21節以降の言葉が21節を、ね、22節にこう書いてあるんですね。強い人が十分に武装して自分の家を守っているときには、その持ち物は安全です。しかし、もっと強い者が襲ってきて彼に打ち勝つと、彼の頼みにしていた武具を奪い、分取り品を分けます。私の味方でない者は私に逆らう者であり、私と共に集めない者は散らす者です。アメン。ね、悪霊、確かに強い力である人を縛っているかもしれません。けれども、イエス様というもっと強い、ね、はるかにもっと強い、ね、この、ね、22節、もっと強い、これはるかに強い、ね、そういう意味です。イエス様ははるかに強いお方です。で、イエス様が来られて、その悪霊が縛っている、ね、悪霊が、その、ね、ある人を虜にしている、ね、というのであるならば、イエス様がそれを解放するならば、その虜にされていた人は、イエス様のものになって、分取り物として、ね、受け取ることができるんですね。私たちも、本当に悪霊に、暗闇に囚われている人、そういう人たちに、イエス様の名前によって、ね、そういう人を光のもとに取り返すならば、それは神の国の、ね、分取り物になることができる。で、もっと強いものになるためにはどうすればいいか。イエス様につくことですね。皆さん、喧嘩で勝つコツ。皆さん、ね、腕立て伏せとかするのも、まあ、十分、ね、それは、有価のことでしょうけども、もっと重要なことは、強いお友達につくことですね。そしたら別に腕立て伏せしなくても、その強いお友達が、何とかしてくれるから、イエス様が強いお友達です。で、このイエス様につくことが、悪霊とか、あるいは喧嘩強い人とか、ね、そういう人たち、ね、もう悲しいこととか、ね、苦しいことが来た時に、この悲しいことや苦しいことよりもはるかに強いイエス様をお友達にしてるなら、何も恐れることはないですね。だからイエス様を、ね、主としているべきなんです。ね、23節で、私の味方でないものは私に逆らうものであり、これ、ね、原文直訳しますと、私と共にいないものは私に逆らうもの、ね、イエス様と一緒にいない、ね、とするならば、イエス様と一緒に働かない、ね、イエス様と一緒に分取り品に預かることはできません、ね、そしてイエス様と共に集めないものは散らすもの、ね、この、ね、せっかくこの口が聞けなかった悪霊、それに疲れていた人がイエス様にその悪霊を追い出されて口が聞けるようになった。もう一緒に祝うのではなく、むしろイエス様を、ね、揶揄して、ね、いや、あの、ね、口が聞けない悪霊を追い出されたのは、ね、イエス様の力じゃない、悪霊ベルゼブルの力だ、ね、そんなことをする人はイエス様と一緒に集めるものではなく、むしろ散らすものなんですね。イエス様は、ね、ほうきで集める。けれども、散らす者は、そのイエスさんが集めたものをバーって、ね、散らかしてしまう、ね。散らかす。そういう人になってはいけません。イエス様と、ね、一緒にいるべきですね。で、24節から、のところをお読みしますと、またね、悪霊の話なんですけども、汚れた霊が人から出て行って、水のないところをさまよいながら、休み場を探します。一つも見つからないので、出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると、家は掃除をしてきちんと片付いていました。そこで出かけて行って、自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなると、その人の後の状態は、初めよりもさらに悪くなります。これね、一体どういうことか。悪霊が、ね、ある人から出ていきました、ね、それであちこちさまよい歩くんですね。水のないところを、ね、歩いて休み場を探すんですけど、何も見つからないので、また、ね、独り言言うんです。出てきた自分の家に帰ろう、ね、人が悪霊の家になることがあるわけですね。皆さん気をつけるべきですね。悪霊が、ね、自分の来た家に帰ろう言って、で帰ってみると、いや、掃除をしてきちんと片付いていた、ね、ある人から悪霊が追い出されたとします、ね、もうある、ね、力強い人がイエス・キリストの名前で悪霊出ていけ、ね、ある人から出ていった。で出ていくんですけど、その出て行かされた本人がですね、結局 悪霊が出ていたそのところを空き家のまんまにしておく、ね、そこを空白のままで、ね、御言葉を手振りにしないで、ね、あるいは何かイエス様のことを思い巡らさないで、相変わらず心の中を、ね、箸に棒にも引っかからないようなことで空白にしておくならば、それは悪霊にとって、ね、きちんと片付いていたと見えてしまう、ね、この25節の片付いていた、ギリシャ語で、ね、コスメ王と言います。コスメ王、ね、女性の皆さんコスメしますね。コスメティックの、ね、要するに飾るとか整えるとか、ね、女性がコスメをする、ね、整える、悪霊にとってコスメになるんです。あの悪霊が追い出されても、あるいは悪い習慣、ね、お酒を飲んだり、あるいは喧嘩したり、ね、そういう悪い習慣、それが、ね、出ていって、けれどもそこを空白にしておくと、あ、またお酒が飲みたい。あ、また、ね、人を殴りたい、ね。イエス様の言葉を満たしておかないで、おくならば、悪霊にとって、ね、化粧した女性のように魅力的にその人を映ってしまうんです。だから、しっかりと皆さん、ね、悪い習慣、悪い心が出ていったならば、そこにすぐに御言葉で満たすんです。ね、御言葉で手ピリンして、いるならば、悪霊が戻ってきたときに、うわ、もうこんなとこいられないって言っても、二度とね、戻ってこないんですね。けれども、悪霊がふいってね、戻ってきて、そういえば前住んでたあの人どうなってるんだろうって言って見に来て、そこがね、空白のまま、空欄のままだと、あ、これはいい家だって、ね、ということで、もっと立ちの悪い仲間を7つ連れてきて、ね、前の状態よりもっと悪くなってしまう。ね、お酒をせっかくやめた、ね、人が相変わらず、ね、そこに対して何も埋めておかない。で、フィッて飲んじゃうと、もう前よりももっと悪い酒飲みになってしまう。ね、喧嘩を、ね、我慢してた人が、ね、もう我慢の尾が切れると前よりもっと悪くなってしまう。だからしっかりとこの健全な言葉、健全な思いでもって心を満たしておくべきなんです。この、後のこの27節28節、ここ、ね、冒頭でお見せしたんですけども、イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中から一人の女が声を張り上げてイエスに言った。あなたを産んだ腹、あなたが吸った乳房は幸いです。しかしイエスは言われた。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。アメン。で、このイエス様を産んだ腹、イエス様が吸った乳房、ね、ついこの間クリスマスでしたね。マリアが、イエス様のお母さんですけども、じゃあマリアが幸いなのか、イエス様ははっきりといやと教えられました。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たち、ね、この言葉を聞く、それから守る、ね、これギリシャ語では現在形能動態が使われております、ね、要するに知り続ける人ということです。ですからイエス様は、ね、幸いだと言ったのは神の言葉を聞き続けそれを守り続けている人なんですね。そうです。守り続けて、聞き続けている人が幸い。ですから、ね、礼拝の初めの5分だけ聞いた。で、あとの、ね、55分は眠っていた、ね。それは幸いな人ではないんですね。聞き続けている人、また、神の言葉を守る、ね、守り続けている人が幸いなわけです。で、ここで、ね、姉さんはとても大事なことを言っています、ね。多くの群衆がそこにいるんですけども、ある人はこのイエス様の印を見ました。ある人は悪霊を追い出してもらった。ある人は癒してもらった。で、そこで一体幸いな人は一体 何か。それは神の言葉を聞き続け、それを守り続けている人が幸いだ。ここでイエス様はおっしゃっています。で、この後になってくると、この言葉がいかに重要であるか、ね、分かってきます。29節から。さて、群衆の数が増えてくると、イエスは話し始められた。この時代は悪い時代です。印を求めているが、ヨナの印の他には印は与えられません。というのは、ヨナがニネベの人々のために印となったように、人の子がこの時代のために印となるからです。アーメン。 ね、先ほどのあのベルゼベルのことについて言った人がの後に、ね、この16節でイエスを騙そうと彼らに天からの印を求める者もいたって、ね、書いてありましたね。イエス様のところに行って印を求める人についてのイエス様のその評価、それは、ね、悪い時代だ、ね、というのが評価です。イエス様に対して印を求めている、ね、なんか不思議なことをしてみせてよ、ね、そういうことばっかり求めている人はイエス様から悪い時代だと言われてしまいます、ね、印は、ね、ヨナの印の他には与えられない、ね、イエス様おっしゃいます。ヨナの印、ね、何でしょうね。ヨナといえば魚に飲み込まれて3日間魚のお腹の中にいた預言者ですね。そして3日目に魚から吐き出されて、そしてニネベという大きな町で、ね、その預言の神様のミニストリーをしたあの預言者です。3日間地に下っていた、そして3日目によみがえって、そして、ね、神の国の言葉を話した、これが、ね、ヨナの印ですね。この時代は、ね、印を求めるということよりもむしろ死と蘇り、ね、3日目の蘇り、要するにイエス様の死と復活、これしか与えられませんよ、その印しか、ね、ないですよということを、ね、イエス様はここでおっしゃってます。私たちも求めるべきは、ね、何か、ね、正解とか集会とかでなんかおおすごい印が現れた、ね、そういったことよりもむしろ大事なのはイエス様の言葉を聞いてそれを守る、ね、聞き続け守り続ける人であって、印を、ね、求める人じゃないですね。印が、ね、そういう求め印ばっかり求める人は、ね、印が与えられても、ね、それで飽き足らないで、あの印この印、ね、求めてばっかりいて、結局イエス様の言葉を、ね、何だったっけ、あれどの聖書が開かれたっけ、これじゃ宝物伝統なんですね。大事なことはイエス様の言葉を聞いてそれを守ることです。で、31節からのところを見ますと、南の女王が、30節ですね、まだ読んでないのは、というのはヨナがニネベの人々のために印となったように、人の子がこの時代のために印となるからです。南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って彼らを罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。アメン、ね、南の女王、ね、この間、第二歴代史の公開説教、ね、蒼天礼拝ではしてるんですけども、ね、シバの女王、ね、見ましたね。彼ソロモンの知恵を聞くために遠い南の国から、ね、やってきました。そしたら本当に、ね、ソロモン噂以上の神様の知恵が与えられていたということで、このシバの女王は神を褒めたたえた、ね、主エホバの皆は褒むべきかな、ね、南の女王が、ね、このソロモンの兄様を見て、その美しさ、ね、その祝福されている様を見て主を褒めたたえました。ソロモンは、ね、聞くためにやってきたと31節に書いてありますね。聞くです、そうです。幸いな人ってどういう人でしたっけ、ね、聞く人、聞き続け守り続ける人ですね。ですから神の言葉を聞く姿勢を持っている人は、ね、幸いです。そしてさらに、ね、32節でニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし皆さん、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。アメン。このニネベの人々もまたこの時代の人々を裁くと言っています。なぜなら彼らヨナの説教を聞いて悔い改めたからですね。ヨナの説教を、ね、聞いて悔い改める、聞く、ね、ですから聞いて、そしてそれに対して悔い改めという反応する人、これが、ね、幸いな人です。この、ね、パリサイ人たち、立法学者たち、ね、イエス様のメッセージ聞きました、印も見ました、悪霊の追い出しを見ましたけれども、彼ら信じないどころか、ね、ベルゼブルの頭が、ね、そういう呼ばわりしたんですね。見ても 信じない、聞いても悔い改めない、そういう人々は不幸いなんです。あ、不幸せですね。不幸なんです。聞いても信じない人、聞いて信じる人は幸いです。聞いて悔い改める人は救われて、そしてその人々がこの時代のイエスさんの言葉を聞いて悔い改めなかった人々を裁く側に立つんです。シバの女王、聞いてソロモンの説教を聞きに、ソロモンの知恵を聞きに行きましたけれども、肝心のソロモンどうだったかって、ね、もう女に溺れて、ね、酒に溺れて、もうイスラエルを全体を罪に、ね、もう偶像礼拝に導いてしまった。もう一体ソロモンとシバの女王どっちが上なのか、まあ、きっと天国ではシバの女王の方が上ですね。幸いな人とは、ね、聞く姿勢を持った人です、ね、説教者が、ね、いかんではないんですね。あの先生のところに行ってる人だから、ね、この先生のところに行ってる人だからというのは関係ない。本人自身がこの神の言葉を聞くという姿勢を持ってるかどうか、これが肝心なんです。神様は見ておられます、ね、そして、さらに33節から、誰も明かりをつけてからそれを穴蔵やマスの下に置く者はいません。と食台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。体の明かりはあなたの目です。目が健全ならあなたの全身も明るいが、しかし目が悪いと体も暗くなります。ここでイエス様は、ね、明かりのことについておっしゃってますけれども、ね、あなた方のその、ね、明かり、まあ、この明かりは、ギリシャ語でレクノス、ね、ナイナイルクスって、ね、蛍光灯の表示があるんですけども、ランプという意味です、ね、光、明かり、ね、誰でもランプをつけて、ね、ですからランプが灯ると照らしますね。今この部屋が明るいのはランプが、ね、灯ってるからですね。でじゃあこのランプが灯った、これを、ね、服で覆い隠すとか、あるいはなんかこういう穴の中に入れるとか、ね、そういうことをするか、そんなことをする人いないですね。昔は、ね、こういう蛍光灯とかじゃなくてろうそくとか、ね、あるいはオイルランプなんですね。 火を使ってます。ですからもし穴の中に入れたりするとその穴が焼けてしまいますね。そういうことをする人はいないんですけど、なんでイエス様あえてそういうことを言ったか、あえてランプを、ね、隠すような人がいるからなんですね。霊的において明かりを隠す、ね、そういう人たちがいる。でこの34節に、体の明かりはあなたの目です、ね、ですから体のランプは皆さんの目、ね、これが皆さんのランプです。そして目が健全ならば、これね、ハプロースというギリシャ語、要するにシングル、ね、目が単純明快ならば、ね、目がシンプルならば、それならば、ね、あなたの全身は明るい、ね、しかし目が悪いと体は暗くなる。でこの目が悪い、ね、目が悪いから眼鏡かけようとか、そういう悪さではありません。これ目が、ね、ギリシャ語ではポネーロス、これ邪悪とか、あるいは、ね、悪辣、ね、目が悪辣であるならば、目が邪悪な目をしているならば、ですからね、皆さん、人をね、見るたびに、人を見れば、あ、あの人は嘘つきだ、あ、あの人は酒飲みだ、ね、こんな、これが悪い目です、ね。邪悪な目。人を見る目、あの人きっと悪いことを考えてるんだよとか、ね、そういう目ですね。まさに、先ほどイエス様に対して、ね、ベルゼブルによって追い出してるんだ。これがもう典型的な悪い目の人です。ね、こういう悪い目の人、であるならば体は暗くなる。皆さん体が、ね、光り輝きたいでしょうか。体が明るくなりたいんだったら目の悪さを直すべきです。人を見るたびにですね、嘘つきだと思わないことです。人を見るたびに、あ、この人もイエス様に救われる大切な人なんだという、そういう良い目をしている人は明るい、ね、体全体が明るいんですけれども、ね、もし邪悪なひん曲がった目で人を見ているならば、体全体が暗いんですね。不健康な、ね、実際に体が不健康になっていきます。そういう、ね、見方の人は不健康になっていきます、ね、だからあなたのうちの光が暗闇にならないように気をつけなさい、ね、もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、 その全身はちょうど明かりが輝いて、あなたを照らす時のように明るく輝きます。アメン。ね、ですからここに至るまで、ね、ある構造が見えてきます。はじめの方は、今日のメッセージの、ね、最初の方は14節からの、悪霊を追い出している人、悪霊を追い出しているイエス様に対して、ね、ベルゼブルだ、ね、そういうふうに悪い目で、ね、見る人がおりました。そういう、ね、悪どい目で見ている、こういう場合は、ね、そういうふうにイエス様のことを言った本人自身がもう実は体の暗さを証明しているわけですね。その人本人が救われることから遠く離れてしまっていることを、ね、証明してしまっているわけです。そして、ね、言ってみればこれが、ね、キアズム構造の A と A' ですね。それに対して B の、ね、ところは一体何か。この、ね、一人の女が、あなたが、ね、産んだ腹、あなたが吸った血は幸いです。しかし、イエス様が言われたのは、いや、幸いなのは神の言葉を聞いて、それを守る人だ。聞いて守る人。ですから、神の言葉を聞いて守る人が幸いです。そして、目。イエス様を見る目、人を見る目。これが、ね、悪辣でない目。それは幸いです。単純な、シンプルな、そういう目は、救いから、ね、遠く離れておりません。そして、ね、さらに、時代のことについて、印のことについて見ました。イエス様は悪霊を追い出すという印を見ました。しかし、そのイエス様のことを、ね、その当時の人々の中で、そのイエス様を信じないで、ね、いや、ベルゼブルだ、ね、そういうふうに言う人たち、印を見ても信じない人たちは、南の女王が裁きの座について、ね、彼らを裁きます。そして、ね、ニネベの人々が裁きの座について、その人々を裁きます。だから本当に私たちは、ね、目においても耳においてもシンプルであるべきです。イエスさんに対して何の、ね、曲がった志、それを、ね、持っているとするならばそれは外すべきです。私たち自身が人を見るときに、ね、もう疑ってかかったり、ね、そういうことをすることではなく、本当にま、ね、っすぐな純真な心でもって、ね、見ていくならばそういう人は幸いです。どうか皆さんは、ね、明るい目でもって人を見て、イエス様のことを見て、福音を見て、そして本当にイエス様に会って救われていく人、ね、この今日の箇所においてはもう救いから遠ざかっているような人がおり、また、ね、本当に救いに近づいている人も、ね、中にはおります。どうか皆さん救いへと近づく、本当にシンプルな目、シンプルな耳を持ってイエス様の言葉を聞いて、そして本当に悪どいものが、ね、出ていったならば、もうそこをしっかりと御言葉で埋める、ね、御言葉で埋めなかったら、ね、悪どい霊が、ね、ちらっと 見に来るんですね。見に来た時に皆さん、ね、悪霊に対してコスメしないでください。しっかりと皆さん自身が、ね、皆さん自身が御言葉でイエス様に向かってコスメしてください、ね、それならば、ね、イエス様が来た時に、あ、素晴らしい、ね、私の子供たちだ、ね、そういうふうに、ね、喜んで、ね、迎えてくださいます。どうか皆さんはこの地上において本当に正しい目を持って、そしてイエス様に向かってコスメをして、ね、悪霊に対してはもう一切つけ入る隙をそれなくして、そして歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではしばし皆さん一人一人がそれぞれ今いただきました御言葉をもとに祈る時を持ちたいと思います。光はあなた方の目です。目が健全ならあなたの全身も明るいが、しかし目が悪いと体も暗くなります。 愛するイエス様、私たちのこの目、これが本当に悪に傾くことはないように、人を見るときに、状況を見るときに、それをいつも悪どい方向へと主を変えていくもの、それは本当に災いが近いもの、救いから遠いものですが、しかし本当に私たちがこの目が、この耳があなたに対して単純明快で、あなたの言葉をよく聞く耳、そしてあなたの言われた御言葉を守り行うこの体であるならば、私たちは明るいものです。主よ、私たちは暗闇のものではなく明るいものになりたいです。どうか私たちのこの志をあなたが導いてくださすように、あなたに立ち返り、あなたの御言葉に熱心になろうとするその一人一人の熱心に応えてくださり、一人一人をますます正しい道のうちに歩ませてください。あなたが今日御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン、
アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたの言葉によって生かされているものです。あなたの言葉によって力つけられているものです。その言葉にアーメンして、その言葉を主よ心に下ろし、手足の行いとして置き換えて生きようとしているものがここにいます。主よ、あなたが私たちを受け取ってください。今年こそもっとシミもシワもない、主人の言葉に聞き従う、主よ語り玉へしもべ聞きますの一人一人となり、主の皆を褒めたたえることができますように。私たちの救い主であり、私たちの夫であられるイエス・キリストに対して、本当に言葉においても行いにおいてもシミもシワもないものとして務めることができますように。主よ、あなたに対して本当に良き命のコスメができている一人一人であられますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。御言葉を主よ聞いて信じる者に徹することができますように。御言葉を主よ論議する者になることがありませんように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。御言葉であられる主の皆を褒めたたえることができますように。初めにあったことは、神と共にあったことは、神ご自身である言葉であられるイエス様を本当に尊重して、このイエス様を愛して愛されて歩む今年1年でありますように。主よ、あなたが祝福してください。本当にあなたに愛された花嫁らしく、あなたの喜ぶその行いをもって、主よ清いものとなり、そしてあなたを褒めたたえる栄光の民、栄光の主力でありますように。一つの言葉であなたが私たちを束ねてください。今日あなたが与えてくださったこの御言葉をしっかりと覚えて、主よ芝の女王のように、私たちも聞くために一生懸命なものでありますように。主よ、あなたは聞かすために永遠というところを歩いて私たち一人一人に来てくださり、語ってくださいました。主よ、私たちも足しげくあなたの宮において、あなたが語るその御言葉に預かるために、主よ芝の長老のように足しげく心をかけて通うものでありますように。それを思い巡らすものでありますように。そしてアーメンと主に栄光を捧げるものでありますように。主よ、あなたが祝福してください。もっとも救われるために私たちがしなければならないことは、悔い改めることです。自分が罪人であることをいつでも主よしっかりと覚えていて、神と人の前で犯してしまった罪を後回しすることなく、その都度悔いてまた改めるものでありますように。一回悔いた罪であるならば、主よ本当に御言葉によってコスメして、自分を健やかにし、堅固にし、シミもシワもないものとしてあなたに捧げることができますように。主よ、あなたが祝福してください。今日あなたのなされたこの御言葉の素晴らしさに、私たち一人一人を招き、そして 命に生こうものとして祝福してくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
それでは最後に主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。